はい、というわけで嬉しい恥ずかしの後半でございますけども、はい、お便りをたくさんいただいておりますので、今回のですね、5スターストーリーズをやるということにあたっての、質問コーナーありますので、
はい、
順番にちょっとね、いくつかご紹介させていただきたいと思うんですけれども、はい、まずはニキさん、お久しぶりです。ありがとうございます。
はい。
はい、5スターストーリーズが、ガチ初心者勢はどこから入ればいいのですか？アイカツ全話見て心を清めてからとかそういうのじゃなくて手軽な方法でお願いしますってことなんですけど。
あ、青い炎を全話見てからですね。
そうじゃなくてって話ですよ。
そういうこと？
ガチ初心者だったらそれね、ガチ初心者なら1巻からですよ。1巻。
まあ、1巻はそうでいいよ。
1巻はね、これね、1
巻は読めた
ね。でもね、最初からクライマックスなわけですよ。3960年から始まるわけですよ。
知らねえわ。
3960年の第1部ラストから始まる。
現在がどこか分かんねえのに
3960。現在が、ね、2988年から始まる。
あ、そこなの。
はい。その後、まあ、このね、プロローグとしてこの第1期の1部ラストが、
映画とかであるあるのラストちょっと見せるみたいなやつでしょ。
そう、最後こうなるっていうところからの、その前、ここに至るまでで、頭から見ていってみましょうみたいな感じで1988年から始まるわけですよ、
うん、
でもう最初からクライマックスのですね、これもうレッドミラージュと、バッシュの一騎打ちのところから始まるんで、これはね、引き込まれますね、これね。で、一巻を読めばとりあえずこの後どんなストーリーになるのかなみたいなところもざっとわかるんで、で、一巻で一応完結しますんで、じゃないですかね。じゃなければあとは、重戦機エルガイムを見るっていう頭から見るっていうのでどうですか。
だから80年代のアニメじゃん。
84年のね、エルガイムを見て、あ、じゃあここに出てきたヘビーメタル、あ、こんなとこにアシュラテンプル出てくるとか、アトールがエイトールになって出てくるとか、そういうところで胸を踊らせるみたいな。
予習じゃん。
予習ですよ。
予習から始めた方がいいってこと。
でも僕もともとそうスーパーロボ対戦っていうゲームから、
スパロボね、
スパロボからエルガイムのビデオを借りて見てて、うん、でそれでエルガイムの世界観を入った上で5スター見てるんで、
うん、
だからやっぱそこはこうスッと入りやすいですよ、やっぱり。
あ、そう、うん、じゃあエルガイムから行く。
それが第2部。
ニキさんはじゃあニキさんはどっか行った方がいい。
ニキさんは
まあ、ニキさんかなりのツアモンだよ。
1巻じゃない、ニクツアモンですね。1巻じゃないですか。1巻でね、
1巻で大丈夫。
リブートっていうのが今出てて、でそれに、最新の設定みたいなのも結構盛り込まれた上で、
1巻のリブ再販してるの。1巻
再販してますね。でちょっとね、分厚くなった、多分 全12巻までを7巻ぐらいでまとめてある。
あ、そういう感じなんだ
かな、はい、がありますんで、まあ、もしね、
1巻のリブートをちゃんと買った方がいいってこと。
1巻のリブートがまあ一応これね、結構ね、最初に年表作ってあるじゃないですか、
はいはい、
で設定も作ってあるんですけど、結構ね、何年かごとにね、更新されてるんですよ。で気がついたらあの設定どこ行ったって思ったら、なんか違う設定になったりするん
ですよ。スポーツでルールが変わるみたいな感じ
だと。そうルールブックの、そう、コリジョンルールってなんだっけみたいな、なんかそういうのがしれっとあるんで。でも年表なんて最後のやつって別に毎回見ないじゃないですか。
見ないね、
まあ、各巻ごとに見ないじゃないですか。しれっとなんか追加され
たり、変わってるんだ、いつの間にか。
そう、追加され
たり変わってるところがなんか赤くなったりとか、そうじゃない、してないん
ですよ。そう、してないんですよ。
ずりーな、
ずるいんですよ。だからもう、だから長野守自身が神ですから、この世界この作品における。
だから一巻のリブート
も、とりあえず一巻リブートを買って、まあ後ろのね、資料集とかもついてるんで、
はい、
それを見てもらえばまあ分かりやすいのかなと思います、はいはい、続きまして埼玉の大沢さん、
はい、
はい、埼玉の大沢です。5スターストーリーズ取り上げていただいてありがとうございます、質問です。一押しのモーターヘッドはありますか？また無関係な話かと思いきや、プロローグ的な話だったゴディックメイドはご覧になりましたか？私はまだ見られていませんってことなんですよ。一押しモーターヘッド、好きなモーターヘッドとか、まあ、1巻をちゃんと読んで5巻までさらっと見て、あとは絵だけパラパラって見てもらった感じなんですけど、あります？
あ、ちゃんまつがですか？
ちゃんまつ的に、ちゃんまつの的に
好きなモーターヘッドね、はい、まあ、どれもまあまあ、
はい、
あれかなとは思います
けど、はい、まあね、名前とか覚えづらいんでね、
うん、まあ、はい、あれかな、エルガイムマーク2かな、
ワンダースカ、あ、クラウドスカッツですかね。
それでいいの？それでいいの？
エルガイムマーク2に当たるモーターヘッド一応出てきます。
エルガイムマーク2のなんか HG コンプリートみたいなのは持ってたから、それあのおもちゃ俺個人的に好きだった。
それはエルガイムマーク2が好きなんでしょ？
そうそうそう。
別にあの5スターに出てくるモーターヘッドの中でどれとかいう話ではないですよね。
5スターに出てくるの、なんか俺子供の頃それこそさ、はいはい、その一巻の出てくるさ、それから金色のやつ、
あのナイトオブゴールド、
うん、
はい、
かっけえなと思ったけど、
はい、
おっさんになってから見直すと、うん、いやちょっとちげえな、ね、これみたいな。
やっぱ長野守自身が金色の ロボット好きですよね。百式デザインしたのも長野さんですか。
そうなんだ。
はい、
あとすげえな。
はい、あとあのエルガイムに出てくるオージェっていう黄金のヘビメタルですけど、
あった
オージェっていうのも、5スターになってもう 3,4 回リファインされて出てきます。かなりのこだわり持ってると思いますよ。
だからこ、個人、うん、そんな個人的にはまあまあ、じゃあやっぱナイトオブゴールドか。
あーですか。僕はね、はい、五巻に出てくる SSI クバルカンっていう。SSI クバルカンです。
SS サンバルカン？
違います。サンバルカンの上です。クバルカン、クバルカン報告っていう国があるんですけど、カラミティゴーダーズっていう星に。クバルカン報告の
SS サンバルカン
？SSI クバルカンです。バンドールです。通称。
バンドール？
はい。破裂の人形っていうのがあるわけです。
ああ、それ知ってる。
はい。星団三大モーター、三大モーターヘッドの一つでございます。これ。一時代にわずか5機しか配備されないんですよ。
いやいや、だからそれ作るか作んねえかはさ、その中の設定であってさ、それがすごいかどうかって関係なくねと思ったの。
一つの国家に対して5機しか作られないってことは、それだけ権威あるモーターヘッドってことですよ。そしてこの SSI クバルカンは、
サイブクバルカンね。
あ、全然違うんですけど、まあいいんですけど、これね、やっぱ五巻での、活躍が非常に僕好きなシーンでして、なんだ、モーターヘッド狩りをしている、アシュラテンプルを懲らしめるためにですね、起動するわけですよ。で、こいつが、モーターヘッド、あの、ドーリーからですね、刺激すると、すげえかっこ悪いわけです、最初、ボッつって、うん、あの、丸っこくてなんかね、音とかも変だし、やべえな、こいつって言ってたら、こいつなんと、変形メカなんです。
あれだよね、はい、サイコガンダムみたいな感じだよね。
サイコの体育座りしてるやつが、うん、あのロボット形態になるみたいな、うん、はい、これがですね、変形シークエンスも含めてですね、非常にかっこいいわけですよ。で、あの、うん、いや、素晴らしいですね。だからここに出てくる SSI クバルカンが僕大好きなんですけど、ね、やっぱね、あの、作品を象徴するモーターヘッドとしてレッドミラージュってのがいるわけですよ。
はいはいはい、
LED ミラージュですよ、はい、レッドはあの赤の LED じゃなくて、はい、LED ミラージュです、
はい、
どういうことかっていうと、リードレッドレッドの過去分子だから、最新鋭のみたいな意味ですよ。進んだ、だからレッドゼッペリンってあるじゃないですか。
レッドゼッペリ
ン、あのバンドでね、うんうん、あれってあの進んあのすあの最新鋭の飛行船みたいな、そういう意味じゃないですか、うん、レッドゼッペリンって。そこから取ってるんだと思うんですけど、あの、常に先を行くものっていうことで、
そういうことね、
はい、もう本当にね、あの、主人公機じゃないんですけど、まあ、ガンダムでいうとジムなんですけど、量産機なんで、こいつのかっこよさたるやん。
いや、もうこれででも完成されてるじゃん。
完成されてるんですよ、
うん、しけキャラ扱いのはずなんで、しけキャラになってないもんね。
もうこいつが、なんですか、星団歴3157年だっけ、
うん、
何年か忘れましたけど、あ、3159年ですか。たった15機のレッドミラージュで、1個の星を制圧するっていう展開がですね、
いや、そのよくわかんない
けど、描かれてる
わけです。たった15機で制圧するのがすごいのかすごくないのか
も、いや、とんでもないことですよ。
すごいのかすごくないのかもよくわかんない。北朝鮮のミサイル15発でもいけるような気がするけど、
今15機の戦闘機で地球1個全部制圧できるって考えたらすごくないですか。
あ、その威力がってこと。
はい、威力が、はい、
うん、
はい、なんですけど、はい、なんで
大丈夫です。あ、そう、聞きたかったのか。
はい、レッドミラージュです
かね。これ中に出てくるさ、アシュラテンプルっているじゃん。
アシュラテンプルいますね。
これこそ、
うん、
ここが初出じゃないよね。
初出じゃないです。アシュラテンプルっていう、もうあのヘビーメタルがいます。あの、
それこそエルガイム出てきたのか。
はい、そしてアシュラテンペルっていうバンドがあります。
ああ、そんな、みんな、俺これ、はい、これどっかで見たことあんなと思って、はい、この肩のギミックみたいなの、
はいはいはい、ドラゴントゥースっていうあのガシッって使われるやつなんですけど、う
ん、あれなんで見た、エルガイムで見てたのか。
そうですね、まあでもデザインは結構変わってますけどね。
その、はい、あ、そういうことなのね。
はいはい、
ダッサーと思ってたけど。
あ、どっちかですか、こっちが。
こっちやっていうか、そのギミックそのものがダッサーと思って。
これが、そうですね、奥の手ですかね。これで、あの、そうですね、さっきのバンドール捕まるんですけど、あの、それ以上のパワーでぶっ倒すみたいなことですよね。はい、なんで、まあ、あの、さっきも言いましたけど、ヘビーメタルとして出てきたあのアトールだったりグルーンだったり、うん、アシュラテンプルだったりがまたこう形を変えて出てくるっていうところもあったね。
そういうことなんですね。
エルガイムを見てると楽しめるということですね。 あ、ちなみにさっきの、あのゴティックメイドご覧になりましたかって話なんですけど、うん、僕もちょっと見れてなくて、っていうのもゴティックメイド花の歌めっていう、映画があったんですよね。あ、
映画なんだ、
はい、これが、これを作るために長野守は9年間連載を中断しました。
は
2004年から9年間連載を中断しまして、
30年のうち3分の1休んどるやない
か。あ、休んでるんです、はい、休んで
パヤオがナウシカの映画作るために止めたってわけが違うで。
全然違いますね。もう10年近く休んで、うん、2012年に劇場公開したんですけど、これこの作品、ソフト化されておりません。
え、なんで？
なんかだって映画館で見ることに、
ファイブスターストーリーズの前日さみたいな感じなんでしょ、
はい、そうですね、そうですよ。
いいじゃん。
なんで僕もね、これ見たいと思って、これをやるにあたって見てこようと思ったんですけど、
うん、
ソフト化されてなくて見る術がないんですよ。劇場版でしか見れなくて、で劇場当然もうやってる映画がない。
ないよね、
見れないんです、あの予告編しか。だからちょっとね見れなかったんですけど、非常にこれ多分なんだろう、作者のわがまま的なことなんですかね。
いやいやいや、権利関係だよ、100%
権利関係なんですよね。でもこれで多分制作費を回収できたとは思えないんで、
うん、
普通はソフト化してそれでね、ちょっとでも、
でも分かんない、俺も全然見てないけど、評判はどうなの？
評判はどうなんですかね、なんともですよね。でもこれが直にファイブスターのどっかのエピソードの映像化ですとは言ってないんで、
うん、
あれなんですけど、でもなんとなく話見てると、世界観共通してるっぽいし、
似たような、見たことあるような人が出てきてるよ
と、はい、どっかで絡んでくるんだろうなと思っていたらですよ、実はあのとんでもないことが起きます、はい、2013年にですね、連載再開したんですよ、
はい、
そしたら一応ねタイトル5スターストーリーズっていうあれなんですけど、
うん、
副題がですね、ゴティックメイドってついてるっていう。
だってソフト化しないんか。ソフト化しないけどみたいな。
とわの歌めって書いてあるんですけど、まあ最初の数ページはね、今までの続きですよ。ああ、そういえばミノシア、うん、ハスハが、バッハトマンに占領されて、でその後はちょっとね、領土争いのまたちょっと内乱というかね、局地的なあの戦争状態になってるみたいなところから始まって、ああそうだそうだ、10年9年前はこんなところで終わってたわみたいな感じでパラパラ、
10年ぶりの新刊なんでしょ
う。
だから、
はい、そうですね。で久しぶりに、うん、ああやっとファイブスター帰ってきたわと思ったらですね、ページを2回めくったらですね、いきなり出てくるのが、あ、バッハトマンの黒騎士ですって言ってるから、あ、黒騎士といえばあいつバッシュ・ザ・ブラックナイトが出てくるなって思うわけですよ。
知らねえ、
一巻の冒頭に出てきてますからね。
言えばじゃねえわ。
もう作品を代表するモーターヘッドですよ、うん、あ、バッシュ出てくるわと思って、バッシュ久しぶりと思ったら、ゴティックメイド黒騎士ダッカス・ザ・ブラックナイトって書いてあるんですよ。全然デザインが違うわけです。
わかります？はいはいはい、
わかります。バッシュってなんかね、似ても似つかないデザインになっちゃってまして、
そのモーターヘッド自体が、
モーターヘッドがすでにもうモーターヘッドじゃないわけです。モーターヘッドはゴティックメイドという存在になっちゃってるわけです。
あ、そのゴティックメイド のアニメの映画のゴティックメイドに出てきたやつが、
はいはい、
そのまま漫画で引き継がれちゃったってこと？
そうですね、逆輸入設定みたいになっちゃいまして、これがもともとのバッシュなんですけど、
はいはい、それは分かる、はい、
で、これね、僕今見てるのが5スターズあのストーリーズアウトラインっていう、うん、資料集
本なんですけど、エルガイムっぽいやつだよね。
ここに書いてあるのは
ですね、デナンゾンみたいですよね、
はい、バッシュっていうのはエルガイムのデザインをしてるときに最初にできたヘビーメタルだったらしいんですよ、うん、でそれを、リファインして、モーターヘッドとしてこの5スターの方にも出てるんですけど、うん、バッシュのデザインっていうのはヘビーメタルのときとあんまり変わってないんですね。
うん
うん、あのエルガイムに出てきた時から、うんうん、で、中野のコメントとしては、こいつはオリジナルのまま残ってますね、これはもう、FSS の5スターストーリーですねの根幹を成しているやつなので変えるわけにはいかないんですよって言ってたんですよ。
30年前ね、
30年前っていうか、まあ、この本が出たのが15周年なんで15年前、うん、
15年ぐらい前
ちょうど連載今からの半分の時で、うんうん、こいつのデザインだけは変えるわけにはいかないと。一応まあ途中で二刀流になったりですね、
まあ、ちょいそういう細かいところ
はあるけど、細かいリファインはあったものの、いきなりですね、ページを開いたらダッカス・ザ・ブラックナイトっていう名前に変わってて、しかもね、このデザインがなんと言いますか、一周半回ってめちゃくちゃかっこ悪くなってるわけですよ。
なんかね、
なんかあの鬼瓦みたいな、
これ
なんかもう、なんていうんですか、山菜みたいなわらびみたいな
ロボっていうかね、
腰すげえ細いし、うんうん、首すげえ長いし、
まあ、こういうのもありじゃないぐらいな感じじゃない？
いや、正直、結構長く追っかけてきた身としては、
うん、
完全に
やりやがったらと。
なし。なしです。なしっていうか、
守るなし。
今までもちょいちょい設定変えることはあったんで、うん、まあ、そういうことはあるだろうなと思ったんですけど、ここまで根底から覆って、しかももう歴史上最初からそうだったよっていう。
え、これは何年の話なの？
これ3031年です。
お
ー、正直なな連載開始から1988年から始まって、3032年で40年ちょっとしか経ってないわけですね、作中で、
はいはい、
7000年ぐらいある話なのに、はいはいはい、
7000年ある話の40年分しかまだかけてないのか。
30年かかって。
長いな。
30年かかって
30年かかって7000年ある日の40年しかかけてないの。
そうです。
死ぬなぁ、守。
もう一台で書ききれないでしょ、これ。
うん、誰が引き継がないと。
で、まあ、何でもいいから、とりあえずこのね、年表のイベントを消化していってほしいと思っていたらですね、いきなりもう、あの、手のひら返したようにですね、根底の設定を変えちゃったわけですよ。ヘビーメタルっていうのはな、あ、じゃあ、モーダーヘッドっていうのはなくて、ゴティックメイドっていうもんでしたよと。
あ、これもなんで、そのね、はい、映画の続きみたいな感じなの？じゃなくて、映画を自分でやってて、そっちの方向に頭がいっちゃったから、
はい、
そのまんまそれを漫画書き出しちゃったのかな。
いや、っていうか映画ので作った設定を、元々あった漫画に逆輸入したんですね。
ああ、じゃあ頭はそのまんまだったことだよね。
はい。で、何をどうしたかっていうと、そう、新キャラとしてそういう存在を出すんじゃなくて、元々こっちでしたよっていう。
っていう。
え、じゃあ俺らが今まで見てたのって何だったのみたいな。
幻？
みたいな感じにされちゃってるわけですよ。で、さっきのレッドミラージュとかナイトオブゴールドとかですね、サイレンとかエイトールとかあるんですけど、うん、全部名前変わってます。名前もデザインも変わってます。
あ、そうなんだ。ひっくり返したんだ。全部
完全に別のデザインになっちゃうんです。レッドミラージュっていうね、さっきも言いましたけども、結構ね、シュッとした名前じゃないですか、
うん、
レッドセペリンのレッドから取って、うん、でミラージュナイトのね、主力モーダーヘッドなんでレッドミラージュって、ザラトウストラアフターブリンガーっていうわけわかんない名前
になります。長くなってるよ。
はい。でデザインも決してかっこいい、これかっこいいのかっていう、一周半回ってすげえダサく思えちゃうんですよ。
お話上は一緒なんだ。
お話上は同一の存在なんですよ。
同一の存在。
それが立ち悪いんですよ。ナイト・オブ・ゴールドはマグナ・パレスっていう名前になってます。
それなりに、
はい、
え、
そして
マグナ、名前が変わる。でも同じあれなの？
同じ存在として見てくださいってことです。でそんなこと言われても、俺らの中でナイトオブゴールドはナイトオブゴールドでしかないわけですよ、
うん、
でもいきなりマグナパレス、今日からマグナパレスなって言われても、
でもそれマグナパレスですよ、はい、みたいな、そういうのもないわけでしょ、はい、マグナパレスですけど何かみたいな感じで話が進んでいくでしょ、はいはい、
そして今まで、フィルモア王国っていうですね、騎士団が使ってた、主力モビルス、まあ、まあモーターヘッド、三大モーターヘッドの一つサイレンっていうのがいたんですけど、サイレンもいろんなバリエーションがあってすごいかっこいいわけですよ、うん、重装甲もいれば軽装もいてみたいな、うん、サイレンっていうのはね、まあこのモーターヘッドの中の一角を担ったわけです。そいつの名前幽霊です。新ネーム幽霊です。柳幽霊。
勝手に？
勝手に。もう我々ファンとかの意見を取り入れることなく、エイトールはバーガハリっていう名前になりまして。
はい、それな、なんでそうなっちゃったんだ。
なんでそうなっちゃったんですかね。もう
でもなんか愛が強いっていうことな、あの仁義なき戦いのさ、
はい、
あいつ。
どいつですか。
仁義なき戦いでほら何度も出てくるやついるじゃん。山城慎吾とか。
はいはいはいはい、死なずに出てくるやつね、はい、
山城慎吾とか、なんだっけ、松方さんとかさ、
枝正蔵、
松方弘樹
が死んで別のキャラになって出て
くる、別のキャラになって出てくるけど、あんまり顔が変わんないから分かんないっていう、
混乱するやつね
っていう感じじゃない？
あ、そう、それで言うと、千葉ちゃんが第2作広島市東でやってた、ね、あいつ大友、
うん、
大友が、第5エピソードになって
出てくるよね、
5になって、いきなり獅子戸城になって出てくるみたいな。お前大友ちゃうやんけみたいな、すごい嫌な感じ。なんで千葉ちゃんがやってくれなかったの。それと同じですね。
あ、
まあ、でも名前も変わってるんで、
名前すらも変わるけど、その設定というかそういうものですよみたいなそのまま引き継ぐんだ。
ね、
いや、すげえな、ひっくり返したね。
もうそうですね、ファティマっていう名前もオートマチックフラワーズっていう、すげえ、なんか
だっていきなりドラえもんの名前が変わってるけど、それはそうですけど何かみたいな感じでしょ。
そうそうそうそうそう、モーターヘッド、ゴディックメイドってね
え、すげえな、なんでそんなテロリストみたいなことやっちゃったの。
テロリスト、完全にテロリストですよね。で、これによる、これについてのですね、
もう賛否両論でしょ。
世間の意見をがですね、知るのに一番いい材料はですね、Amazon レビューだと思うんですよ。Amazon レビューのこの5スターストーリーズ13巻の意見だと思うんです、
うん、
それをちょっとね、いくつかちょっと抜粋してご紹介したいんですけど、
民の声ね、民意をね、民意を聞かないと、
はい、 ね、かつて、あ、かつ、おじさんさんっていう方ですね、はいはい、かつてなぜミラージュナイツが狩るレッドミラージュが貨幣ながら無人の脳行くがごとく聖団を制圧し聖団統一を成し遂げたのかの答えとして単に強い騎士が強いモーターヘッドを買ったからではなくレッドミラージュには前期がグリッドコンピューターのようにリンクして集団戦闘の最適化が行われるレイドギグシステムが搭載されていたと明かされた時いずれ描かれる聖団統一の3159年がどうなるかワクワク感が止まらなかったあの時の興奮を今も思い出せます。それから随分時が経りました。これも当時長野守とうとう、あ、ね、とうとうおかしくなった的なことも言われた、まあ、諸々の、内容が後に5スターの本編とがっつり関わっていたという実績があるので、まあ、映画ゴティックメイトには作者の性格からしてこれが5スターと無関係ということは 100% ないわな、どれぐらい関わるかだけの問題だと予感はしていました。
スピンオフ的な感じだもんね、
はい、で13巻を見てやっぱりが第一の感想で驚きはありませんでした。正直読みながら怒りよりも笑いをこらえきれませんでした。またやらかしてきたのねと吹き出しました。長野守さん相変わらず、いや長野守史上最高にロックな状態です。もう今まで開始されてきた読者の群れに向けて二丁持ちマシンガン乱射ぐらいの勢いです。この内容に激怒し5スターストーリーズをゴミ箱に捨て今後一切の決別宣言をする読者が大量に出る時代の起きないと思ってるほど愚かな人ではないと思う。本気で殺しに来たなと、はい、すでに支持累々、
うん、
たくさんの5スターに多額の累積お布施をしてきた人たちが離れていった。長野と名前を付いたものは今後の生涯において死ぬまで絶対に見ない級の決別をして二度と帰ってこない人も多いと思われます、うん、お怒りごもっとも、
うん、
中略、はい、もう3159年のレイドギグや、諸々が書かれることはないのでしょうか。どうなんでしょうね。ここまでやらかしちゃった人の今後なんて旗から見ているだけの人間である私には予想しようもありません。これだけ絶対に変えないとしつこいくらい何度も自分で言って年表だって書き換えてたんだからもうこの物語においてタブーとか約束事とか一切存在しません。ノールールで何でもやっちゃうだけに逆に唐突な巻き戻りさえも可能性ゼロではなさそうです。長野守さんに何があったのか存じ上げません。何もなかったからこそこうなったのかもしれません、13巻が出たことの救いは5スターはもうやめ各キー失せたから12巻で終わりにはならなかったこと、こんなの5スターじゃねえよという怒りはごもっともですがここまでやらかす作者ですからまた気が変わったり変わらなかったりなるようにしかならんだろうなと13巻を契機に5スターを離れていく皆さんに今までお疲れ様でしたと言いたいです。ちょっとなかなかですけど今まで書く予定だったあそこの
なんか、まあ、だからなんとか聖団の
動画、ね、そうね、3159年にレッドミラージュが15機で、
一つの星を制圧しますよ言ってた設定のとこで
そこを描かれるのはいつになるか今か今かと待ち構えてたわけですよ。なかなか3030年ぐらいから進まないからあと120年進めばこれ見れんだなと思ってずっと10年間待ってた人もいるわけですよ、
うん、
もうでもこれがレッドミラージュじゃなくてサラウストラアプターブリンガーですかになっちゃったってことはもうそれは永遠に描かれることはないっていうのはもう決まっちゃったわけですよ。もうこの時点でもうあの本をパリーって破いてはぁ、あ、終わり終わりっていう人が出てきてももうこれはおかしくないじゃないですか。
なんでこうなっちゃったんだろうね。編集の人とかと話せなかったのか
ねだからやっぱこのデザインがかっこ悪くなったっていうのはみんな言ってまして、また別の人なんですけども
やりたくなっちゃったんだよねこういうふうに。
ファイブスターの世界に人型兵器が登場するのは人の形を模した美しい兵器で戦いを決することという美意識に基づいたルールに全ての人々が従っているからなんです。これは対価であって進歩じゃないです、ついでにこの、GM が足かせになって歴史や登場人物や世界全体が対価しちゃってるんですよねと。この大改編についても
みんな怒り浸透じゃないですか。
怒り浸透ですね。で、また別の方、この人は星1個つけてますね。年、はい、を取るごとに物語についていくのは努力が必要でしたが、それでも喜びを感じてました。モーターヘッドがゴティックメイド、マイトがガーランド、シュベルターがデムザンバラ、ドラゴンがセントリー、そしてナイトオブゴールドがマグナパレス。長年連れ添ったおっさんには無理です。ありがとうございました。もう離れましたね、これね。デムザンバラ、これシュベルターっていうモーターヘッドが4巻で出てくるわけですよ。これ、剣聖ダグラス海炎の上記ですよ。
おー、はい、ダグラス海炎って、いた。ダグラス
海炎ね。
いた。
めっちゃかっこいいわけです
よ。シュベルター、いた。ああ、覚えてる。
白銀のナイト・オブ・クロームって言ってね、うん、もう時代に 1機しか存在しない、剣聖ダグラス海炎専用機ですよ。
うんうん、
それが、海炎が、途中で死にまして、あ、ちょっとネタバレですけど、亡くなって、で、バハトマっていう国のですね、まあちょっとね、あのちょっと雑魚キャラっぽいやつにですね、うん、奪われちゃうわけですよ、
うん、
そしたらデムザンバラっていう名前になっちゃってるらしいですよ。超かっこ悪くって
デムザンバラっていうのになって同じデザインでもないんでしょ。
デザインも変わ
って、話は続いてるん
で、シュペルターだよっていうのでシュペルターマークとかもついてるわけですよ。
難しい。
もうこれ本当なんだろうな。
でも、お話そのものはその7000年の年表の中ですよみたいな感じなんだ、はい、
年表の中ですよなんですけど、
あ、
もうどうしよう、どう受け止めたらいいかっていう話。好きであればあるほど悲しいっすよね。まあでも これね、悔しいことに今出てるニュータイプ最新号買ったんですよ、
うん、
読んだんですよ。
あ、連載してるもんね、
はい、読んだんですよ。デムザンバラってすんげえかっこ悪いモーターヘッドがなんかごちゃごちゃ戦ってますよ、
うん、
で、もともとエイトールっていうね、あのハッサオ王国のですね、主要モーターヘッドがいたわけですけど、うん、それも全部ですね、バーガハリっていうよくわかんないモーターヘッドになってるわけですよ、うん、なんじゃこれはって思いながらなんですけど、最後まで読むと、すげえ面白いんですこの漫画
知らねえ、
この漫画すげえ面白いんです。
もう結局面白いよ。
ざけんなよと、ざけんなよと。
じゃあアマゾンレビューで星一つをつけてた人は全然勉強が足りてないっていうだけ。
違うんですよ、星一つの人もいれば星5個の人もいるわけですよ、うん、星1個の人と5個の人の両極端なんですよ。
いや、それは新庄君の見解としては面白いでいいの、それが、それがじゃなくて、いや、
この改編自体はマジクソ、マジクソバカ野郎ですけど、マジクソバカ野郎ですけど、
お話そのものは面白い。
お話そのものはまだ続いてる年表の流れの話だし、キャラクターとかも継続だし、面白いんですよ。これがもうやりきれなくて。
あ、難しいね。
難しいっすね。はい。ってなわけで、まあね、もう一方ちょっとお便りいただいたので、はい、すみません、こちらもちょっと読ませていただきます。チークさん、ありがとうございます。ファイブスターストーリーズからこの番組を知ったもので恐縮ですが、
はい、
そうな感じなので配信楽しみにしています。
はい、
ありがとうございます。ところで、FSS、ファイブスターストーリーズの魅力ってどこにあるとお感じですか？モーターヘッド、もしくはゴティックメイド、ファティマ、キャラクターや年表、物語の展開などいろいろ特徴があると思いますが、
いい質問ですね。
いい質問ですね。まあね、今、先ほどぶちまけましたけども、やっぱりこの壮大なストーリーというかおとぎ話なんですよね、これ。やっぱりあの SF じゃないって言い切ってるんですよ。もういろんな騎士とか、
うん、
モーターヘッド、
うん、
あのメカニック、でまあね、あのファティマとか入り乱れて、もうキャラクターもうマジで何百人いるか分かんないですけど、うん、もう全員把握できてる人って本当作者しかいないんだろうと思うんですけど、っていうのがもう設定も裏設定もものすごい膨大な数があって、でそれをでもね、勉強しないと分かんないっていうところですよね。
そこが面白いってこと。
そこのユーザーフレンドリーじゃなさっていうところがやっぱり一番でかいのかなと思いますね。
いや、
だって理解するために努力しないといけないんだもん。そんな漫画
あります？いや、そのやり方って、うん、それこそやっぱ80年代だったらありだと思うのよ、
うん、
そのオタク心をそそるじゃん。
そうそう、あ、そう、でて中二、中二なんす、もう鉄塔鉄尾中二なんす、長野守のあれが作るものが。で中二病の元祖って悠々白書の比叡だとかって言われてますけど、多分元をたどればファイブスターな
ん
じゃ、
うん、
これかっこいいでしょ、どうで、どうやっていうのが前面に出てるのがファイブスターストーリーズ。
自分
騎士なんて
自分から探して自分からなんか勉強しないとわからないっていうのはやっぱオタク心をドキドキさせるから、はい、
そう
っ
すね。
それだって今だとなかなかさ、そういう不親切な作品ってあんまりないじゃない、
うん、ないですね。だみんな説明しちゃうんで、
うん、
うん、
そういうのはすごいねと思うよね、当時やっぱ80年代、やっぱね、この年表の一時代を作った
年表の行間を読むみたいな、こことこの事件の間にこういうことあったんだろうなみたいな想像も楽しいんですけど、でもね、長野守自身がね、それをね、語りたがっちゃうんですよね。ただ最初の方の年表で魔導大戦マジェスティックスタンドっていう今やってる展開があるんですけど、それ載ってないですから。突然なんかね、この3029年と3159年の間にポコって作っちゃったんですよ。
年表を自分で見ながらお話をそこから膨らましてるんだ、
はい、そこにつけちゃったもんで、それでだってそのマジェスティックスタンドで20年ぐらい使ってるわけですよ、救済期間も含めて。
マジェスティックスタンド気になっちゃったんだよね、多分ね。
でそれが15、6巻で終わるって言ってるんですよ、
うん、
なんですけど、これちょっと待ってください。これ僕ね、 10巻まで高3の時に出てたんですよ、
うん、
で11巻が出たのが僕が大学に入る2003年の4月です、
うんうん、
で次の12巻が出たのが、4年生で卒業する、2006年です。3年あります、
うん、3年かかったね、
はい、3年かかりましたね。でその後、出るのが、先ほども申し上げましたが9年ぶりですね、
はい、
13巻まで、
はい、
まあ、平均して5、6年かかってるわけですよ、
はい、
どんなに早く、まあ、このままのペースで連載が続くかどうか分かんないですし、またねドカッと救済するかもしれないですけど、そのペースで15、6巻通と、まあ10年、20年の話ですよ。
またね。
死ぬでしょ、もう。
もう、もうでも、もう読者死に出してきてるよ。
ね。うちの母ちゃんとための同い年なんですよ。同級生なんですよ。
いや、でもさ、なんかベルセルクがどうこうとかさ、よく言われてた、世間的には。
言われてますね。
そんなの、日じゃないよね、終わらない感。
終わらない感、日じゃないですね。はい。もう終わるというのはちょっと諦めた方がいいのかもしれない。でも年表終わるから いいでしょって言ってるんですよね、中野守自身は。
いや、
これ完結までしなくても。
完結しなくても、誰か、まあ、志を引き継いだ弟子なのか分かんないけど、うん、年表があるから、それをもとに誰かがやってくれんだろうって、もう自分の中で思ってるでしょ。
でもなんかね、
終わらせるつもりはない
でしょ。サイドストーリーを他の人に書かすみたいな、その車田先生だったり、うん、板垣先生、うん、あのバキの人が許してるような手法、どうやら許してないっぽいんですよね、うん、俺以外が5スターを書くのは許さんみ
たいな。だからじゃこいつが死ぬ、こいつが死、え、
死んだ時点で一子相伝ですよ、俺だから
7000年の話40年しか描いてないの、本当ふざけんなって感じやん、もう
だったら本気出して書いてほしいし、じゃなかったら他の人に振るとかで、こういう年表でこういうエピソード言っちゃ君なりに膨らましてみたまえみたいな、そういうね、あのスピンオフをいっぱい作らせるとかもありだと思うんですけどね。はい、で最後に、レッドミラージュって
言ってたじゃないですか、はい、
馬力がとんでもないことになってるんです。
はあ、馬力、は
あ、あのスペックの話ですね、はい、はい、普通のその辺のロボットとかってガンダムが例えば6万5000馬力なんですね、
はいはいはい、
で戦艦長門が8万2000馬力です。で戦艦ヤマトが15万3500馬力なんですよ、
うん、
でマジンガゼとか50万馬力
お、
でザンボット3 3000万馬力あの同じ
おザンボット3すげえな、や
っぱな富野監督の作品ですね。でさらに、ダイタン3、身長120メートルの設定ですけど、6000万馬力なんです。まあこの辺がまあ一番マックスだろう
な。いやダイタン3だってあれで規格外すぎるじゃん。
規格外ですね、うん、もう
6000万馬力ね。
6000万馬力なんですよ、レッドミラージュの馬力、うん、何馬力ぐらいあると思います。
6000?
今言った例で、まあ、一応ねスケールで考えてもらいたいんですけど、ガンダムが6万5000馬力です、はい、
だってガンダムサイズじゃん。
まあそうですね、まあ鉄腕アトム10万馬力ですから、まあちょっとちっちゃくてもねパワフルっていうのはあるかもしれないですけど、はい、
50万馬力ぐらい、まあまあまあまあまあ、作品は違っても
大体マジンガー Z ぐらいかな、
まあまあそれぐらいの、
完全に規格外です。レッドミラージュの馬力、3兆3000億馬力しかもこれ初期設定です。その後の、設定改変によって 3K 馬力になったりです、
ね、K って何
K です、はい、
スーパーコンピューターじゃねえ。
現在のサラトストラアプターブリンガーっていう一番最新設定になりますと、うん、推定 1000K 馬力この中二感どうですか。
すごいね、 K っていうさ、
はい、
単語とかをさ普通に使っちゃってるあたりがかっこいいよね、はい、
もうそこ一周回ってかっこいいでしょ、うん、だってもう小学生の、うん、
小学生の世界、
何百、何千万億円みたいな、
うん、そうすごいね、
何百億万パワーみたいな、そういう話ですよね、
うん、いや守すげえな、
そ守そういうあれです。
いや守の思考が良くも悪くも小学生だから、はい、いきなり全部の設定がなかったことになったりとか、
は
い、デザインが変わったりするんだと思う、はい、
そうですね、
それが一番の長所なんだよこの作品の、
ね、そうですね、
実は、
うん、かと思えば一番最初の連載開始当初からいたビョトンコーララさんっていうキャラクターいるんですけど、
うん、
9巻のですね、ずっと出てこなかったんです。10年ぶりにあやっと初登場だなと思ったらビョトンコーララさん、
名前だけは出てた、
たったの2コマでわーっつって死にますみたいな、
そういう振るだけ振っといてね、
使い捨て感、はい、一応なんかあの政治家で政治的手腕は結構茶坊主的なやつだったらしいぜみたいな。
コーララにはやっぱり守のドキドキ感なかったんだな
一応そのミラージュナンバーも与えられてるちゃんとしたやつなんですけど、そういう使い捨てですね、はい、な感じで、まあ、うん、そういうね、まあ、神守長野のですね今後の動静を見ながら、まあ、この物語にどこまでついていくのかは、まあ、あなたら次第ですよみたいな、そういう投げ方をされちゃってる感じですね。
いや、ファイブスターはね、はい、強敵だったね。
強敵でしたね。ああ、だからやっぱね、うん、そう、なかなかね、考えながらっていうか、これどういうことなのみたいなことを考え出すと、答えがなかったりするわけなんですよ。結構詳しい人に聞いても、うん、ここに関しては考えない方がいいみたいなところがあるんで。
だからそういうもんだからね。
だからやっぱね、ダンゲロスの聞こえ方が良かったのかなと思います。はい。ってなわけで、今回、特集しましたこのね、ファイブスターストーリーズ、
はい、
ニュータイプ4月号についてます、こちらのですね、ポスター、フォックスリヒバイテ。
フォックスリヒバイテっていうのはもともと何なの、
もう分かんないっす。もうそれとも分かんないっす。なんだろうな、これみたいな。
それなんかどっかな、分かんないけど、いい感じのポスターね。いい感じの ロボのポスターね。
所属国家騎士の一切が不明であると書いてます。はい。
フォックス
リヒバイテのポスターに、東京ミルク放送局のサインをして1名様にプレゼントします。はい。欲しいという方、感想を書いて、
はい、
ポスターください。係までお願いいたします。
はい。
はい、というわけで5スターストーリーズでした。
はい、
よろしいでしょうか。
はい、はい、ありがとうございます。
では、なかなかすみません、告知。
はい
はい、東京ミルクホールのですね、トークイベント、月一トークイベントですね、世界痛快伝説ミルクブレイク第2夜がですね、
はい、
2017年4月17日、あ、今日、あ、今日ってギリギリ間に合うかな、はい、4月17日、
はい、
19時15分からバーガリガリで行われます。そして、4月の、に間に合わなかった方はですね、次が決まっております5月のですね、23だったかな、
そうですね、
はい、5月の23日火曜日ですね、はいはい、こちらも同じ日程で同じ場所にて、ミルクブレイク第3夜決定しております。はい、はい、詳細ですね、東京ミルクホールのホームページや、東京ミルクホールのツイッターアカウントがありますので、はいはい、そちらをご覧になっていただければと思います。ちょっと、ね、予約が必要だったりするん で、
そうです、ね、
はい、で予約するときにちょっと、ね、ツイッターのリンクからだとなんか最後のなんか確認ができないみたいなので一旦ちょっと、ね、あのサファリを開くとか、
あ
と別のブラウザーで見てやってもらわないといけないかもしれないです。そこはちょっと、ね、注意なんですけど、はい、予約していただいた上で来ていただけると、
ね、直接そうですね、ちゃんまつ新庄に会えるのは、
はい、
このイベントだけです
けど、まあまあ、
ぜひお会いに来ていただけると嬉しいなと思います。お会い
できれば僕も嬉しいです。
はい、
はい、ちょっとね、役者としての我々みたいなところもね、
はい、
あのちょいあのチラ見せできるかなと思います、
はい、
ぜひよろしくお願いします、はい、そして、東京ミルクホールがですね、正式に再始動することになりました。3年半ぶりですね、はい、9月公演カスカビアングラフィティというですね、かっこ仮、お芝居の予定しております。9月の13日水曜日から、18日月曜日まで、場所は、スペース早稲田という小劇場でやります、チケットの発売がまた7月の6日とかにですね、予定されてますので、また発売になりましたら告知いたしますので、
はい、みんな来てねと、
よろしくお願いします。はい、で出演者募集もですね、3月31日で締め切ったんですけど、予想外に結構ね、たくさんの方を応募いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
これからの選考がありまして、オーディションとかもやるんですけども、はい、もし決まって早ければ4月の17日のミルクブレイクの方でね、
はい、
ご紹介できてするかもしれません。はい、もしね、ご興味ありましたらお越しいただければと思います。はい、そして、近々、あの映画ポッドキャストさんとのコラボ企画があったりとか、
あったりなかったりみたいな感じで、ね、それがどうなるかちょっと分かんないですけど、あるかもしれないし、はい、ないかもしれないし、
ないってことはないと思うんですけど、はい、また、ね、詳細、はい、出ましたら、何らかの形でお知らせしますので、
はい、お楽しみにしてください。
ツイッターとご確認ください。はい、
はい、
で、ちゃんまさんの方からは、
はい、これ4月の17日ですよね。
はい、
はい、私の方ですね、現在新宿にあります、はい、TMS、東京ムービースクールの方で、働いております。ちょっと4月いっぱい、まだまだ入学者募集中なので、ぜひぜひ、興味ある人は映画とかそういうのなんかね、映像系のことを勉強したいなと思っている人は、ぜひぜひうちの学校の方にね、来てもらえればなと思いますんで、とりあえずね、簡単に、説明だけでもいいっていうことであるだけでも構いませんので、遊びに来てくれればなと思いますんで、
はい、
新宿で待ってるぜ、
待ってるぜ、
よろしくお願いします。
シカゴピザみたいな、はいはい、てな感じで、お便りの方をちょっと紹介させていただければと思います。はい、はい、ちょっとね、すいません、時間押しちゃったんであんまりあれですけど、はい、埼玉の大沢さん、
はい、
いつもありがとうございます。はい、わーい、冷蔵庫マンだ、埼玉の大沢です。第108回俺たちの全部いっちゃうね会拝聴しました。宣言よしこさん、仮面ライダーの時はいい子だと思っていたので今の状況は残念です。球場さじき気になっていたので買ってみたいと思います。ついに5スター会やっていただけることで感謝感激です。なかなかまとめるのが難しいと思いますが期待しています。設定ほかいろいろな意味で驚愕の13巻についても感想を聞けたら嬉しいです。
それさっき言ってた
ですね、
はい、先ほどね、驚愕の13巻の話ですね、
もしこれでちょっと足りないともうちょっとツッコミで聞きたいみたいな話がありましたらですね、また後日送ってください。
はい、
ちょっとね、ちゃんまさんはもうあのヘキヘキしてますけど、全然僕はあの何時間
でも、僕俺にはまだ早かったかな。
あ、追伸、はい、メイドインアビス会後に奥さんを怒らせ
て、はい
はい、本を持ってワクワクしながら帰って奥さんにお風呂入ってから見るから、その間だったら見ててもいいよ、その後は俺が読むからねと早口で言ったところ、思いのほかハイテンションなのと上から目線にイラッとしたそうです。
あ、わかる、嫁の気持ちわかる。
前回ね奥さん怒らせてしまって、
超うぜえ、
反省中ですみたいなので、何があったのみたいな話になりました
。おめえが風呂入ってる間、こっちは飯とか作ってやってんだから読めるわけねえだろっていうことでしょ。
あ、そういうことですか。
うん、
なんか
ふざけんなよこいつみたいな。いや、わかります、
ね、
奥さんが正しい。
奥さん、まあそうですね、はい、まあ、そういうところちょっとね、はい、男性側からちょっとなかなか難しいですから、
はい、
はい、まあ、そういう日もある。なんだかんだで幸せな ね、ご家庭なんじゃないですか。だってね、だってご夫婦で聞いていただいてね、はい、毎回だって感想を送っていただいたりとか、ね、ツイッターで書き込んでいただいたりとかしてますので、
ありがとうございます。
本当ありがとうございます。
マツコの知らない世界の方が面白いと思いますよ。
そういうこと言っちゃダメダメ。はい、はいはい、続きまして、ツイッターからですね、はい、全員浩二さん。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
諸事情により劇場で見られなかったシン・ゴジラをブルーレイで鑑賞。
ほう。
シケキャラ大集合、他で俺の中で上がりきっていた面白さのハードルをやすやすと超えてきて大満足。
はいはいはい。
俺の注目したシン・ゴジラのシケキャラはマフィア・カジだし、前々から噂には聞いてたけど、実際見てみるとマジで片気の人間に思えない。オカンの、注目したシケキャラは甘利明、元経済産業大臣
の
方。はい。俺もオカンも芸能に疎くて存じ上げないけど、うん、本人にしか見えなくて、驚きと。はい、後者は指揮キャラにしては主要すぎると指摘されるかもしれないけど、一応非主人公だからということでご容赦をということ。
マフィア何？
マフィア梶田さんっていうですね、アニラジとかのですね、パーソナリティをされてる、元々何ゲーム誌のライターなのかな。
あ、フリーライター出てたんだ。
マフィア梶田さんっていうあのスキンヘッドの背高いサングラスかけてる、あとあの石原さとみの側近みたいな。
ああ、はいはいはい。
あのなんか異様な存在感のやつ誰だみたいな。
あ、それが
あれがマフィア梶田さん
な
ん
です
けど、だから結構そのアニメファンの人とかゲームファンの人は知ってたりするんですけど、なんかね、文化放送ほらね、あの山口さきくん知ってる？ラジオ4ゲーマーとか、あのなんだ、アニゲラディルーンとかレギュラー番組持ってるあのパーソナリティの方だったりするわけですよ。はい、の人なんですけど、なんかね、そのたまたま庵野萌子さんと知り合いだったんですって。でそれで庵野さんに、あ、いや僕がライターになったきっかけエヴァンゲリオンだったんですよみたいな話でいろいろと話してたら意気投合して、じゃあ君出るか。
ああ、そういう感じだ。
そういう経緯だったみたいですね。で、甘利さんに似てる人っていうのが、
甘利さん似てる人はいた、
いましたよね。
あ、似てんなと思った。
はいはい、あれが、中村育児さんっていう俳優さんなんですけど、あのカクスコっていう、もう今解散しちゃった劇団なんですよ。その主催の方
だ
った。
あ、
はい、
そうなんだ。
結構まあまあその衝撃状態だと。
へぇ、
演技派というか。
全く知らないね。全く知らない。衝撃状態にいるのに全く知らない
という。おじさんばっかりの劇団なんですけど、必ずその劇中に歌うシーンが出てくる。
へぇ、ああ、この人有名だもん
ね。はいはい、結構この近くのブラッツとかでやってたんですよ、ね。
いつもいる、いつもいる。
いつもいる、
いつもいる人。
顔見たら思い出します、
ね。いつもいる人でしょ。
でも、このシン・ゴジラに関してはかなり寄せてきてたと思います。あまりさんに。はい。
シン・ゴジラね。
はい。ね、ちょうど、ブルーレイ出たばっかりですから。
そう、いや、あのさ、
また僕も見返したいですね。
本買ったんだよ。
ほう、本、
シン・ゴジラの設定資料本みたいなの。
あの島本先生の同人誌じゃなくて。
違う違う違う違うで、じゃあそのさ、
はい、はいはい、
1万円ぐらいしたの。
高
っ高っと思って、
はい、
で、アマゾンで普通で買おうと思ったらないの。
はいはい。
あ、ないんだと思って、
ほう、
しばらくちょっとしょうがねえかと思ってたら、アマゾンプライムに入った瞬間にあることになるんだよ。うわ、
プライム限定販売なんだ。
いや、そういうわけじゃないんだけど。
あ、じゃないですか。
プライムの方が先に手に入るってことでしょ。
う
わ、そういうことなの、アマゾンプライムと思って。
なるほど。だってプライムこの間大会したんですよね。
だ、それ買って大会したんだ。
あ、それ買った後大会ですか。
そう。
あ、じゃあよかった。
だけど気がついたらいつの間にかまた入会してるんだ。
なんでなんで。
そのマジック
それ年会費の無駄遣いでしょ、それ。
わかんないだこれ。
まあね、便利は便利ってことで、はい、はい、最後1件だけ、
はい、
おんのじさんありがとうございます。東京ミル放送局で取り上げられていたエイリアン対アバターがコンビニで売っていて我が目を疑った。発作的に購入。
あー、そのね、コンビニの店長はこれ聞いてんな。
マジっすか。
自分が見たいから
仕入れたんだ。
自分が見たいから金払って、多分あれじゃない、買うほどのことはねえから仕入れちまえや。
やっぱコンビニでも500円で売ってんすかね、これやっぱり。
仕入れちまえばいいわでしょ。
あ、ありがたいですけど、
うん、で売れなかったら会社いいんだしみたいな。それ買っちゃってるわけでしょ。
買っちゃったん
ですね。もう完全にハマってる、その店長の
作業に。いやー、ありがとうございます。本当か嘘か分かんないけど、まあね、
エイリアン VS アバターね、はい、
面白かったです。ロボターをね、
はい、ぜひ
ロボターのチープさ、
ぜひね、確認してもらえばなと思いますので、
お願いします。
はい、いや、本当にコンビニで見つけられてラッキーでしたね。
ラッキーですね。なかなか売ってないですよ、
はい、
こんなゴミみたいな。はい、はい、てなわけで長々とお送りしてきましたけども、はい、今回も、あ、次回のテーマは、
ですね、俺たちの張本勲、
はい、というわけで、ご意見ご感想等ありましたら、メール、前後しちゃった、
はい、ね、あ れですね、
matsu@tf-tms.jp
まで、はい、お気軽にご連絡ください。
tf-tms.jp までよろしくお願いします。
はい、はい、あとツイッターもやってますんでね、
ツイッターもやってますし、
シャープミルク放送局で、はい、ハッシュタグつけてもらえればと思います。
番組ブログ、新庄勇気の大反省会もやってますんで、
はい、
はいはい、ね、各回振り返り、文字情報で見る、東京ミルク放送局みたいな感じです。はい、はい、ぜひそちらもよろしくお願いします。というわけで、次回は俺たちの張本勲ということで、
はいはい、
よろしくお願いいたします。はい、では今回も愛という人感動とチョップリネッチでお送りいたしました東京ミルク放送局、ここまでのお相手は新庄勇気と
キャンマツ2017でした。
それでは皆さん、また来週、
バイバイ。